こんばんは。ちょっとまあ遅い時間ですけど、とりあえず来ました。別に自分は明日仕事なんですが、そう、別に 1,2,3 も休みじゃないし、とりあえず、まあジャンル名に書いた通りですね、ガラスの中の少女ってやつを、やってみようかなと。前にちょっと面白そうだっていう話してて、まあその時は別の、やつをやったんですけどまあそれが終わったんで、ちょっとやってみようかなと思います。早速画像をウップして、音ストップ、ジータレスミ、661、おさじコント、おさじじゃねえし、おじさんでもねえけど、こんばんはって書いてあるから、こんばんは。で、662、今、やっと来た、バーンと。やっと来たって言われたもんね。やっと来たって言われたもん。とりあえず、まあ、バーンだからな、こんばんはって書いてないからな。まあ、で、663、おじさまごきげんようと。ごきげんよう？ごきげんよう？まあ、来たね、貴婦人ね。貴婦人の方が、どなたか知りませんけど、こういう書き込みをする方がまた、てか今回はもうバッチリでしたね。すぐに来ましたね。で、664、明日休みじゃないと。休みじゃない、うちの場合まあいいやあんまり言うとあれだから、とりあえず休みじゃないですよ。4,5,6 ぐらいかな、休みは。全然休みじゃない、明日超忙しいわもうすんげえ忙しいので、全然もう休みじゃないです。だから今日も1時間ぐらいやったらもう帰りますけどね。まあやっても2時間。でも2時間もきついな。今日疲れてっからな。まあいいや。で、行きます。画像アップしてやりたいと思います。Does anybody really know what time it is?英語ボロボロ、もうニュークラウンドレッスン1でもう終了ですから自分は最初から読む、続きから読む、続きがないから最初から。デジタルノベルサービスボリューム 1.、 あ、ボリューム3バージョン 2.5 だから相当いってんだな、これ。いろいろ改良してるんですかね、わかりませんけど最初から読む、音はミディ、よし。で、効果音になるかもしれないけど、ちょっとこっち下げとこう。よし、じゃあこれでいきます。言いましょう。まず最初、説明から。2002年8月、日本精神神経学会によって、精神分裂病という病名は統合失調症に変更されました。主に従来の呼称が持つ人格否定的な響きと、その古い疾患概念のために生まれた誤解や偏見、差別を払拭するためです。本作は名称変更以前に作られた作品であるため、文中に旧名称が使用されていますが、差別偏見を助長する意図は一切ありません。なるほど。精神分裂病だとね、ちょっとね、きつめの言い方だってことで、で、クリックヒーやってる。音でけえな、ちょっと。じゃあ行きましょう。縦読みか。これ縦か。縦結構難しいんだよね。行きまーす。長野県で特急を降りてローカル線に乗り換えた。発車を待って窓の外をぼんやりと眺めていると、向かいの席に座っている乗客に声をかけられた。失礼ですが、お一人でしょうか。二十歳になるかならないかという女性だ。小さめのリュックを膝の上に乗せている。目が大きく、愛玩動物めいている。口元をほころばせ、卵なりの丸顔をかしげてみせる。私よりやや低い身長と痩せ型の体型のために、小型のリュックが大きく見えた。細身のデニムパンツに小鼻模様のついたベージュのブラウスという服装だ。座席にはウィンドブレーカーと帽子が置かれている。彼女も山に登るのだろう。 これから向かう S 山は標高も低くハイキング気分で登ることができる山だ。 S 山には以前も登ったことがあるんですか？彼女が重ねて聞いてきた。天気の話から始めてちょっとした世間話をした。彼女も私と同様山荘で一泊して明日下山の計画らしい。渡辺美佐子って言います。夜に山荘ででもお会いした時はよろしくお願いいたします。彼女は屈託のない笑顔で言い、それからお名前を伺ってもよろしいでしょうか。名字の入力、主人公女性の姓を入力してください。来た、いきなり女性で、ちょっと予想してたけど縦読みって言っちゃったから665が縦読みを打つとなんとなく来るだろうと。縦読みって絶対てかね、そういう風に来ないでね、縦読みの何かおじいさんとか書いてあるやつで来るかなと思ったけど違ったな。まあいいんだけど。で、主人公、深町夏江デフォ、よろしいですか。はい、深町夏江です。こちらこそよろしくお願いします。音がでかいです。続き、私は頭を下げる。その時ベルが鳴り電車が動き始めた。窓の外の景色がゆっくりと流されていった。
まもなく列車が発車します。ドアにご注意ください。じゃーん。
連休を利用して旅に出ようと思った。理由は特にない。仕事の疲れからかこのところは気分が優れなかった。そのせいでふらりと都会を離れたくなったのかもしれない。学生時代にはハイキングが趣味だったのだが、ここ数年すっかり足が遠のいていた。せっかくだからと久しぶりに低い山に登ってみることにした。1500メートルの山を1泊2日で登る計画を立てた。学生時代に何度も登ったことのある山で、今頃はツツジの群生が花をつけている時期でもある。夏の山に咲き誇る花の美しさにまた触れてみたかった。無人の山荘があって狭いところで雑魚寝なのを我慢すればテントの用意がいらない。以前より確実に体力は落ちているはずだ。わずか2キロのことだが、少しでも持ち物が少なくて済むのはありがたい。早朝の電車だったが、登山客らしい乗客がちらほらと乗っている。学生らしい男女のグループや、もう少し年のいった男性ばかりのグループがいる。60を過ぎたくらいの男性やその孫らしい中学生くらいの女の子もいた。電車が出発してしばらくしてから、美佐子さんはその子と知り合いになり、今は少女のそばの席に腰を下ろしている。少女のはつらつとした笑顔が印象的だった。私は一人車窓から外を眺めていた。鮮やかに澄んだ青空が広がっている。心なしか山の緑が潤いを帯びたように見える。山裾に並んだ農家の瓦屋根が夏の日差しを照り返して魚の鱗のように輝いている。風になびく稲はまるで緑色の海のようだ。信号や標識が後ろへ後ろへと飛び去っていく。陽光が形作る電車の影だけが後をついてくる。鉄橋を渡って数分ほど過ぎた頃に電車が大きくカーブを描いた。目の前に木造の駅舎が飛び込んできた。見覚えのある懐かしい建物そのままだった。あれから建て直しもされず、変わらぬ姿で私を迎えてくれている。開けっぱなされた窓から夏の香りが漂ってくる。都会とは違うということが匂いでわかる。電車が停車した。目的地に着いたのだ。古ぼけた駅舎の前にひどく錆が浮いた観光案内の看板が立っている。看板を見上げていると4人組の男性グループが近づいてきた。中の1人がカメラを手に言う。申し訳ありませんがシャッターを押していただけませんか。登山ルートを描いた看板のすぐ脇に灰色にくすんだ石碑がある。彼らはその石碑の左右に立っている。 変なものを撮るんだなと思いながらシャッターを切った。石碑を見たが、崩した字体で文字が刻んであって何が書いてあるのかわからない。この辺りには何か言い伝えでもあるのだろうか。何度も登った山だが、そういったものに興味がなかった私に石碑に関する知識はない。彼らが別の石碑の前にかがみ込んで何事か話し合っているのを見た時にはますますそう思った。駅前を出て30分ほど歩いた頃だ。辺りはすっかり緑に囲まれている。むせ返るような臭い切れが花を刺す。長く忘れていたどこか懐かしい匂いだ。セミの声が辺りに響き渡り、焼けた地面に木々の梢が濃い影を落としている。あそこにいるのさっきの人たちですよね。結局二人連れのようになって一緒に登ってきた美佐子さんが指を指す。脇道に入る手前にまた石碑があって、そこに先ほどの男性たちがいる。彼らは私たちの随分前を歩いていたはずだ。10分近くは石碑の前で立ち止まっていたんだろう。かがみ込んで石碑の写真を撮ってさえいる。私何をしているのか聞いてみますね。そう言うと例の無邪気な様子で、すみませんと彼らに向かって手を振った。話を聞いてみると、何でも3人は大学の同窓生で、職業は医者ということだった。もう一人の茶髪の子は後輩、つまり現役の医大生だそうだ。彼らは趣味で民間伝承の類を調べているらしい。変わった医者もいるものだと思う。この辺りにも何か言い伝えがあるんですか。陰陽道とか主剣道っていう言葉はご存知でしょうか。そういった宗教と仏教が混じり合った土着の民間信仰が根強い地域なんです。老人たちに話を聞くと、呪いだのつきものだとかいう単語が当たり前のように出てきて驚きますよ。
はあ。
宗剣道というのが何なのかよくわからなかったが、聞き返しはしなかった。目の前の男性の年は30代半ばほどだろうか。長めの髪を左右に分けているため、広い額があらわになっている。やや面長の卵型の顔で、太い眉と横に広い鼻が目を引く。どちらかというと男性的な顔立ちだが、好奇心にあふれた目が子供っぽい光をたたえているのがやけに人懐っこい印象だった。それでこの石碑も今お調べになっていることと関係があるんですね。
そうです、キツネツキと関連があるらしいんです。
キツネツキですか。
あまり長話をするのもどうかと思ったので、そろそろ美佐子さんに声をかけて立ち去ろうと思った。振り向いた時に足元の砂利のせいでバランスを崩した。石碑に手をついてよろけるのをこらえた。日差しを浴びて石が熱を持っていた。その時、
夏江さん、
誰かが私の名前を呼んだ。
はいと言って振り返ってみたが、美佐子さんは向こうで眼鏡の男性と話をしている。
目の前の男性はキョトンとした顔だ。大丈夫ですか。
ええ、平気です。
私は照れ隠しに笑いながら答え、眼鏡の男性がこちらに向かって、
南部そろそろ行こうか。この方たちにもご迷惑だろうし。
南部と呼ばれた男性が人の良さそうな笑顔で挨拶をして立ち去ろうとした。
夏江さん、
また声がした。夏の風が木々の葉を揺らす。その度に光がこぼれる。
誰かに名前を呼ばれたような気がしたんですけど、今誰か呼びました。
南部さんが振り返った。
え、何のことですか。
木漏れ日がゆらゆら揺れている。見上げると葉の一枚一枚が金色に輝いていた。葉の動きは私に奇妙なめまいを覚えさせた。
影炉だろうか。
目の前のみんなの姿がぼやけて見える。光が目を刺す。世界が白くなる。
夏江さん、
誰かが私の名前を呼び、
第1章。はい、レス読み。よくわかんねえぞ。ジータレスミ666。バンバンコです。違うな、ダミアンだ。666だから。で、次667、偽物 KTKR。 聞いたこれ、どういうこと。もうよくわかんない、流れがわかりません。はい続きいきますよ。第1章やっと始まりましたよ。てか女ばっかだから、もうどうでもいいです。もうおかま声です。いきます。夏江さんどうしたんですか。そこの書類を取ってください。
はい。
私は我に返って南部先生の方を振り返った。
あ、書類ですね、申し訳ありません。
南部先生は私の手渡した書類にさっと目を通すと、美佐子さんに向き直った。診療室の椅子に腰を下ろして、美佐子さんは足元に目を落としている。夏の太陽がその長い髪を金色に光らせている。ゆるくウェーブのかかった色の薄い髪の毛だ。前髪をピンで留めて額をあらわにしている。目が大きく、どこか愛玩動物めいている。滑らかに張り詰めた陶器製の人形のような白い皮膚、卵なりの丸顔をかしげて見せる。身長の割に細く華奢なシルエットだ。今は入院患者用のパジャマに身を包んでいる。あ、なるほど、みんなで山へね。それでこの続きはどうなるんです。南部先生が言った。美佐子さんは答えない。見ると額に手を当てて顔をしかめている。どうかしましたか。
すみません、頭が痛くて、頭が。
美佐子さんは意識がぼやけてきたかのように首をゆっくりと左右に振ると、両手をだらりと下げた。目を閉じてうつむく。体が小刻みに震えている。数秒が過ぎて、静かに顔を上げ、辺りを 見回した。声の調子が気になるといった様子で、喉に手を当てている。ああ、南部先生。先ほどまでの美佐子さんの声ではなかった。
失礼ですが、どなたでしたっけ、最近物忘れが激しくて。
南部先生が私の方を見てうなずいた。始まったのだ。
何をおっしゃるんですか先生、私ですよ、夏江です。
美佐子さんが持つ11の人格の一人が名乗った。私と同じ名前を。私の人格を言ってみれば取り込んでいるのだ。文字通り自分と向かい合うというのはひどく奇妙な感情を私にもたらした。ガラスの中の少女。聞いた、オープニングムービー。乖離性ドイツ性症群。よくできてんじゃね、これ結構。だからこれ女ばっかだな、これ。始まったよ言いましょう。他人の中に別の私がいることに気がついたのは、南部先生と私が検診のために病室を回っている時だ。美佐子さんは慣れた手つきで折り鶴を作っていた。私が体温計を手渡すと、彼女はちょっと不思議そうな顔をした。南部先生が聴診器を耳にはめてパジャマを上げるように言うと、
先生、セクハラみたいな冗談やめてください。
笑いながらそう答えた。笑いながらか。
それより先生、これ見てください。5号室の女の子に千羽鶴をあげようと思って今作っているところなんです。それから彼女はベッドから降りて、さて、患者さんの様子を見に行かないと、そろそろ朝の検診の時間でしょ。
その時が最初だった。しばらくしてから彼女は担当医師である南部先生と中島先生等も取り込んだ。現在最も多重人格研究が進んでいる北米での報告例によれば、患者の9割が女性であり、8割が幼少時に性的虐待を受けている。渡辺美佐子さんも例外ではない。幼い頃、年上の青年らに性的いたずらを行われていたらしい。暴力を振るったり性的な虐待を行う人物がそうした外部の人間ばかりであるとは限らない。最も身近な人間による場合もまあまあある。つまり実の父親や義父、兄なのだ。虐待を受けた子供たちが何かの怖い生き物に食べられそうになると不安をもたらすこと、漏らすことがある。食べられないように自分がその怖い生き物になろうとする。怖い生き物とは父親の比喩だ。また虐待のことを母親に告げることができない。告げてしまうと母親に嫌われるのだという恐れから自分が母親になろうとする。自分が父親になれば父親を恐れることはない。自分が母親になれば母親に嫌われることはない。そういった奇妙な理屈で子供は親を自分の中に取り込むのだ。親への同一化は珍しいものではない。神経内科を訪れたりなどしない普通の子供にも頻繁に見られる。力を持った他者への同一化は子供たちの自己防衛の手段の一つだ。ただ虐待を受けた子供はその度合いが強い。多重人格の症状を持つ患者の場合、度合いはさらに極端になる。彼女らは患者の9割が女性なのだ。こう言ってもいいだろう。とりあえず別の自分になって現状をやり過ごすことを自己防衛の標準的な方法にしてしまっている。そのため何か自分では対処しきれない事態に直面するたび、次から次へと人格を生み出すケースが多い。美佐子さんの場合は精神科に入院している現実から逃れたいが、逃げ出すことで家族の者に叱責を受けるのが怖いというダブルバインドの状態に置かれたために、医師や看護婦と同化する道を選んだのだと思われた。引き取られた家で友人と呼べる人物を見つけられなかった赤毛のアンは、ガラスに映った自分に名前をつけ、その少女と会話をしていた。現実から逃れるために架空の自分を作る。彼女の場合も似たようなものだ。書店で赤毛のアンの背表紙を見るたびに、私は正常と呼ばれている状態とそうでない状態とは本当にただ程度の問題に過ぎないのだという思いを新たにする。ああ、ごめん、そうだった。君を忘れるなんてどうかしてるな。え？先ほどお知り合いになったばかりじゃないですか。妙だ。夏江や南部の人格が現れたのは随分前のことだし、副人格同士がその存在を認識していることも過去の診断を通じて判明していた。先生もあからさまではないものの、一瞬戸惑いを見せた。先生は山登りには慣れていらっしゃるんですか？私、さっき康介君に何でもないって言ったけれど、本当は足が痛くてしょうがないんですよ。運動不足ですかね。康介というのも美佐子さんの中にある人格の一つだ。いつも冗談ばかり言っている軽い感じの男の子だった。本人の弁によると茶髪の18歳だということだ。康介の人格になるとき、彼女は普段見せないような表情になる。声のトーンも変わる。コウスケ君は今そばにいるのかい？呼んだら来てもらえるかな？え？コウスケ君ならとっくに行っちゃいましたよ。そろそろ私たちも行きましょうか。南部先生の表情は変わらない。笑顔のまま彼女の次の言葉を待っている。だが、胸中ではどう受け止めたものかと思っているのだろう。膝の上に乗せた手は白くなるほど固く握りしめられていた。
それにしても先生、よくそんなことを知ってますね。
え、何がだい？
今自分でおっしゃったじゃありませんか。そこの石碑が陰陽道の何かを表しているって。
ん？
この吊り橋、なんだかすごく揺れますね。 底板やロープも古いみたいだし、まさか落ちたりしませんよね。
信じられない思いで私は美佐子さんを見ていた。彼女の中にいる11の人格が一斉に揃ってハイキングをしたという話を聞いたとき、てっきり過去の出来事を話しているのだと思っていた。何らかの記憶のすり替えの結果、ありうべからざる副人格同士のハイキングの記憶があるのだろうと。目の前の事態に別人格が反応する、それが乖離性同一性障害だ。今の彼女は何を見て誰と話をしているのだろう。幻聴が聞こえているのか。これではまるで分裂症だ。南部先生の診断は誤っていたのか。
ああ、ほら、今魚が飛び跳ねたのが見えました。先生、あれは何ていう魚なんですか。
彼女が診察室の床のタイルを指さしていった。その質問には当然答えられるはずもなかった。
箱庭療法をやってみようかと思ってるんだ。診療を終えた後、南部先生が言った。多重人格の治療過程で箱庭療法が用いられることはあまりない。だから私は少々怪訝な顔をしたのだろう。それを読み取ってか先生は、今日の彼女は奇妙なことを言ったね。彼女の中の11の人格が一堂に会して山荘に行ったのだ。あの発言は僕たちの知っている MPD の症状とは明らかに異なる。理由は分からない。
はい、まるで今彼女が目にしている風景を語っているようにすら思えました。
先生はうなずく。
分裂病の多重人格症状だったのでしょうか。
分裂病では憑依や乖離といった症状を示すことがある。二重人格に見える例も少なくない。症状が進むと分離した他人に身近な人物の声色や特徴を付け加えることもあるし、複数の人格を演じることもある。
確か彼女が診療を受けるきっかけは憑依だったね。はい、狐が取り付いただとか。
それをもって分裂症だと決められないだろうな。僕の出身の村にも似たような話はあったが、一見症状は似通っていても個々のケースで病名は異なっていたようだから。先生はカルテに目を落とす。それからボールペンで頭を描いた。美佐子さんが今日見せた症状は異例に過ぎた。あのような臨床例は過去にない。
正直判断に苦しむな。初期症状では分裂病らしくはなかったようだし。
先生はカルテを閉じて、まあ今はとにかく何でもいいから手がかりが欲しいんだ。箱庭療法で少しでも内面の変化が分かればと思ってね。
箱庭療法の主目的はまず患者の 内的な自己治癒力の活性化を促すこと。それから治療者が箱庭作品に示された象徴を通じて患者を深く理解することにある。今回は主に後者を期待してのことだろう。
とにかく中島先生に日程を調整するように頼んでおいてくれないか。それともう一度 CT スキャンとレントゲン、脳波もやっておいた方がいいかもしれない。伝えておいてくれ。
わかりました。言って私は立ち去ろうとした。ちょっと引っかかることがあったので一瞬の逡巡の後、思い切って尋ねてみた。先生、先ほど先生のご出身の村に狐つきがあったとおっしゃってましたが。
まあそのあたりのことはまたいつか話してあげるよ。
私は慌てて立ち入ったことをお聞きしてすみません。
いや、いいんだよ、気にしないで。
南部先生が微笑んだ。何かしらの感情の動きを押しとどめているような笑顔だった。
この章で気になったキーワードを選んで手がかりカードに記入してください。キーワードは後で謎解きに必要となります。ただしカードに記入できるキーワードは全編を通して6つまでです。第1章のキーワード、1聴診器、2箱庭療法、3脳波測定、4レントゲン、5過去の臨床例、6カルテ。キーワードを削除する。次の章に進む。 聞いた？しおり挟む。出た、意味が分かんない。出た？出たっていうほどそんな軽いトーンで言って、もうわかんないからそういうの。668、よく自分がそうならなかったと感心する性虐待経験者。そんな本当って言うと失礼だけど、本当だとしたらさ、いやわかんないけど、重いよ。そんなこと書いたら俺どうしたらいいかわかんないじゃない。嘘でも本当でも重いよ。うん、でもそうならなかったら感心するっていうか、強かったんじゃないの、強かったのかな、よくわかんねえや。なんだ、なんて言ったらいいかわかんないけど、そう。でもそんな顔文字が打てるぐらい、なんだ、明るい方ってことで、まあその辺はやっぱ強いっていう意味なのかな、よくわかんないけど。ていうか、そんな方が聞いてんの本当に。ダメだ、 俺の場合ね、全部受け止める、ある程度受け止めますからね、ネタじゃないと思いますからね、本当にネタじゃないと思うけど。で、第一章のキーワードは何ですか。てか第一章のキーワードってあれじゃないの、その多重人格じゃないの、11の人格とかじゃないの、キーワードって聴診器なんて出てきたっけ、ちょこっとだけでしょ。だって箱庭療法っていうのは確かに、でもこれからじゃねえの、やるとしたら2章じゃない、ある意味脳波測定なんてしたっけ。わかんねえよ。ちょっと待って、でレントゲンは2章でしょ、今度取るって言ってたでしょ。で過去の臨床例になかったって言ってたけど、キーワードで、カルテで、669番、そんなこと言うとまたデコりますよ、イサムさんと、フフフと。誰ですか、バンバン子ですか。で、670番、キーワードにセクハラは必須だろうと。セクハラ、もうだからわかんねえよこれさ、鉛筆転がしていい、古い。で、671番、今日は1時までかパン持ってこようと。太るぞ、カロリーの塊だぞ、穀物は。パン持ってくんだ、んなこと言ったら俺鍋飯食いてえよ。672番バンコ、自分だよと。だから重いわ。でもそういうこと書くときついわ、もうどうフォローしたらいいんだか分かんないもんだって、俺もそういうの苦手だから。自分の場合、うん、まあでもならなくてよかったよね、うん。どうすっかな、どれに古い、てかマジでどれだと思いますかこれ。で673番、これ以上太ってもわからねえ、これ以上太ってもわからねえってわかるだろ、どんだけ太ってんだよ、セルが爆発する前みたいになってんのかな。674番、バンコ、この場合は過去の臨床例で言ったらどうですよ。過去の臨床例がキーワードなの、一緒、過去の臨床例がキーワード、でもこれだとなんだ、てか突然さ、これわかんない、じゃあ過去の臨床例、第一章のキーワードは過去の臨床例ですか、過去の臨床例にもなかったことなんでしょこれ、で過去の臨床例がキーワード、うん、分かりづらい、ってか俺はもうカルテとかの方かなと思ったんだけど、なんとなく。キーワードじゃねえもんな。これすげえむずい、データすっごい分かりづらい、 キーワード、キーワードは分裂症とかじゃないの、これで言う。で、七死に戻すの忘れたとかで、まあ、よくあるパターンですね。まあこんなとこであんまり止まってもしょうがないから、じゃあ過去の臨床例でいきますか。脳波測定とかにしとこうかな、なんとなく。どうですか、どうですか。もういいや、過去の臨床例でいくわ。過去の臨床例、次の章に進む。第2章、陽光の差し込む箱庭療法室には壁際に棚がしつらえてある。棚には大小さまざまな人形が置かれて、知らぬ人が見ると子供のおもちゃ箱のようだと思うだろう。人がいる、動物がいる、怪獣さえいる、木や家、家具などの模型もある。美佐子さんは大きな箱の中の砂を両手ですくい上げては落とすということを繰り返している。初めて箱庭を作る患者は往々にしてどうすればよいのか悩み、手が止まりがちなものだ。しかし彼女は最初に中島先生の説明を受けた後は、よどみない動きで砂山を築き上げている。彼女の心には何を作ればよいかがはっきりと定まっているようだった。南部先生も中島先生も何も言わず黙ってその作業を見ている。山を作り終えると、彼女は棚から家と木の模型を取った。模型を取った。家を置き、周囲に木を配置していく。中島先生が美佐子さんに近づいて行き、声をかける。何か気になることがあったら、遠慮せずに話しかけてくださいね。彼女は小さくうなずき、なおも砂山に木を立てていく。こちらに戻ってきた中島先生が、作業が早いですね、と言った。中島先生はいつも必要最低限のことしか言わない。物腰は柔らかなのだが、どうにもとっつきづらいところがある先生だ。もっとも本人は看護婦たちの陰口など意に介さない様子で、陰銀無礼を押し通している。動物や何かには目もくれませんね。美佐子さんが次に手にしたものは人形だった。おそらく正確に11体選ぶんでしょう。中島先生が静かに言ったその言葉は、ひどく漠然とした不安感を私に与えた。箱庭を作り始めて数回目くらいまでは、患者は何かが違うんですけれどうまく表現できませんといった感想を漏らすことが多い。箱庭の中は確かに自由な空間なのだが、実際は固定観念が患者自身を縛っているのだ。最初のうちは余計な雑草の雑に物が本来の本質の表現を妨げてしまう。それが何度か目に作る箱庭でようやく自分の中の核のようなものが現れてくる。その時初めて、ああ自分はこういうものが作りたかったのかとわかる。そういったケースがほとんどだ。だが美佐子さんは一度も手を止めず、淡々と箱庭を作り続けている。それはまるで見知っている場所のミニチュアを作っているかのようだった。
先生、できました。
美佐子さんが手を止めた。机の上に彼女の心の中に存在する世界が四角く切り取られて存在していた。箱の中の砂は山を作っている。山の頂には家、周囲が木で囲まれているのはどうやら森のようだ。家と反対側の端には一定の幅で青い砂が敷かれている。川だろう。川の上に橋の模型が置かれているが、なぜかひっくり返っている。家の前にはちょっとした広場があり、人形はそこに固まって置かれていた。男性の人形が砂に体を横たえ、9体の人形が周りを取り囲んでいる。9体はすべて倒れた人形の方を向いている。合計10体。1人足りない。どうしてこの人形だけが倒れているんですか？中島先生が聞いた。美佐子さんは、
どうしてと言われても事実通りに置いただけなので、
と小さな声でつぶやいた。あなたはこの箱庭をうまく置けたと思いますか？
はい、こんなものだと思います。
中島先生が青い砂を指さして言う。これは何を表しているんです？
川です。
じゃあこれは橋かな？
そうです、今は落ちていますけれど。
通常ならば内的事故と外的事故の間が明確に隔てられているとでも解釈するのだろう。患者自身が自分の無意識を恐れていると言ったところか。だが彼女は最初に事実通りに置いただけだと言っている。
どうしてか理由はわかりません。山荘で昼食をとっていると突然大きな音がしたんです。外に出てみるともう橋が落ちていました。霧がひどくて崖を降りるのは無理です。私たちは閉じ込められたんです。
彼女の言葉は妙に一貫性があり不安を私に与える。過去の症例とは明らかに何かが異なる。最初に選んだ人形はこの倒れた人形だったよね。これはこの位置にあるのが一番しっくりいったと、そういうことですか？
はい、だって死んでいますから。
家があるね。この中には誰か住んでいますか？
いいえ、誰も。中には死体があるだけです。
感情のこもらない声でそう言った。
橋が落ちたのは最後にやってきた登山グループが渡っている時です。みんなで助け上げたんですが、頭を強く打っていてもう手遅れでした。今はもう一人の死体を崖下から上に引き上げたところです。残った一人は無事だったんですが。
この箱庭の中に自分はいますか？いたら指を指して教えてください。彼女は一体の女性の人形を指さした。
これが私です。これが夏江さん。これが康介くん。この子が純子ちゃん。これが南部先生。
私は思わず南部先生の方を見た。先生は箱庭から視線を外さない。食い入るように見ている。
あ、間違いでした。
美佐子さんが言う。
この人もいません。今死んだから。
彼女は先ほど康介と呼んだ人形をつまみ上げるとその腕を折り取った。小さく乾いた音がした。次に足を折り取った。プラスチックの足が砂の上に落ちた。
殺される。
え？中島先生が眉根を寄せて問い返す。
このままじゃみんな殺される。
誰に？
わかりません。でもそんな気がするんです。
つぶやいて手に持っていた人形の首を折った。嫌な音がした。ネオンサインが辺りを 色とりどりに染めている。水客が肩を組み濁った太い声を張り上げて調子外れの歌を歌っている。電信柱の脇にかがみ込んでいる若いスーツ姿の男と彼の背をさすっている中年の男性、スナックのママらしい女性が頭頂部まで真っ赤になった年配の男性を店から送り出そうとしているが、その客は何のかんのと言って女性の手を離さない。呼び込みが客をスナックに誘い入れて扉を開くと店内のカラオケの怒鳴り声が響く。誰もが自分の中に溜め込んだ汚いものを吐き出そうとやっきだった。私は南部先生に誘われて町の片隅で酒を飲んでいた。2軒目の店だ。南部先生は耳まで赤くなっていたが、口調はいつもと変わりなかったし足取りも確かだった。だがかなり酔っていたのは間違いない。いつになく自分の故郷の話を始めたからだ。僕の村は四国の山奥にあってね、妙な土着の民間信仰が残っていたんだよ。水割りのグラスを見つめながら先生が言う。村では陰陽道や集権道、仏教が入り混じって土着の宗教となっていた。呪いだの取り付きだのといった噂は いくらでも聞いたよ。
キツネツキの類ですか？
取り付きというか取り付かせるんだな。儀式にのっとって守り神様を赤ん坊に憑依させるんだ。その子を守るように、その家に富をもたらすように。ほんの数十年前までは日本中でそんな儀式が見られた。
南部先生の話によると、西洋型の憑依は取り付いた人物に危害を加える方向で、日本型のは取り付いた人物を守護する場合が多いそうだ。だから西洋型の憑依では悪魔や狼などといった恐怖の対象が取り付く場合が多く、日本では神仏から蛇、月や太陽までどんなものでも取り付くのだと。
神様が乗り移るなんて迷信を本当に信じていたんでしょうか？それとも単に儀式的なものだったんでしょうか？
猥雑な言葉を吐き、動物的な声を上げ、攻撃的になった人間を中世の西洋では悪魔に取り憑かれたと言っていた。エクソシストという映画に出てきた少女のようなものだ。その全貌は明らかではないものの、現在の研究では悪魔や狐が取り憑いた人の中にはある種の脳の病気で説明がつくものもあることが明らかになっている。
月物筋の家系は近隣から依附されながら村の中で権力を持つ。それが迷信であろうとなかろうと周囲からの視線というものは想像がつくだろう。疲れた子供にしてみれば同じことだよ。
自嘲めいた笑いを唇に浮かべて言う先生の表情は今までに見たことがないものだった。何か苦い思い出を飲み込むように先生が酒を喉に流し込む。
いくら精神医学や脳の研究が進んだところで医者の無力感は治療されないのさ。
だいぶ以前のことになる。かつては迷信と差別の対象であった原因不明の病気があった。その患者の脳をスキャンした結果、明確に活動が停滞している場所が認められたという事例がある。脳の一部の活動が停滞すれば、そのために神経伝達物質が許容以上に流れ込み、レセプターが暴走する。レセプターとは神経末端から分泌された物質を受け止める受容体のことだ。
原因が特定されたことでニューロンを沈めて症状を抑える薬の開発が成功した。効果は信頼のおけるもので感知する例もある。
そのもちろん私は経験も知識もまだまだです。だから簡単にはこんなこと言えるはずないんですけれど、それでも研究が進めばもっとたくさんの患者さんが。
犬神って知ってるかい？
は？
四国や九州に伝わる呪いの一種だ。生き埋めにした餓死寸前の犬の首を切り落とすと犬神が生まれる。これを家人に取り付かせれ祀れば家は富栄える。その逆に家に害をなす者がいれば犬神のたたりで呪い殺す。祝福は呪いと表裏一体なんだ。
そんな迷信？
医学より迷信を信じる人はいくらでもいるよ。テレビの健康療法と同じさ。
酒が過ぎたのかもしれない。こんな先生を見るのは初めてで私は戸惑っていた。
先ほどの守り神の話ですけれど、
先生の弱さを見たくなくて私は話の矛先をずらした。自分の女の部分を垣間見たようで一瞬ちょっとした自己嫌悪に陥った。
実際に憑依症状を見せる患者もいたのでしょうか？
中にはね。けれど憑依された患者はその家の中で隠されて満足な治療を受けることもできない。もちろんこういった現状は僕の村に限った話ではないけれど。
それきり南部先生は黙り込むとグラスを手でもてあそぶ。琥珀色の液体が揺れる。氷が鈴を鳴らすような音を立てた。
私もただ黙ってカウンターに目を落としていた。スピーカーが古くなっているのか、有線から流れる古いジャズはノイズだらけで聞き苦しい。やがて先生が再び口を開いた。
僕は高校入学を機会に医者になるために家を飛び出したから、今でもあの村でそんな儀式が行われているかは知らない。僕が精神医の道を選んだのはバカバカしい迷信から自分を自由にしたかったからなのさ。
金曜日の夜だ。夜は甘く、酒は現実と幻想の仕切りを取り外す。僕もその儀式を受けたんだよ。僕にも守り神様が取り付いているんだ。多分今でも。この章で気になったキーワードを選んで手がかりカードに記入してください。キーワードは後で謎解きに必要となります。ただしカードに記入できるキーワードは全編を通して6つまでです。あれちょっと待てよ。え、これ何個も入れるのか。6つまでってことは、え、6章あるわけじゃなくて、ジータレスミ676。過去にはなかった出来事が起きていたわけだから過去の臨床例が有力かなと。あとはカルテだろうけど、ウームと。あ、なるほど。で、677、縦読み読みづらい、読んでんの俺じゃねえかと。俺が読んでんだ。でもま、あんま噛んでないぞ、あんま噛んでないぞ。いい調子だ、いい調子だ。あんま噛んでない。結構噛んでるかもしれないけど、自分の中では結構噛んでない方。いい方、いい方。で、第2章のキーワードは1、箱庭療法室、2、人形の置かれた棚、3、箱庭の中、4、山荘、5、先生の出身地方、6、脳の一部。これはさ、よく考えたら謎解きに使うキーワードでしょ。謎解きに使うキーワードだから、先生の出身地方か、脳の一部、山荘あたりとか。どう、山荘怪しいでしょ、めちゃくちゃ。箱庭の中とかあんまりいらないと思うんだよな。人形の置かれた棚ってどうなんだろうな。あ、でも箱庭の話だもんな。あんまそこは意味ないんだよな。やっぱ山荘か、先生の出身地方、脳の一部。脳の一部もちょっと甘いかな。これ山荘やっぱ怪しいよ、どう考えても。そうすると過去の臨床例って微妙じゃねえか。でもさっき映ってたやつでどれを選ぶかっていうのもあるけどな。過去の臨床例っていうのは謎解きに使えるかな。あー、これはな、カルテの方が良かったかもしんないぞ。わかんないけど、うん、まあいいや、山荘にします。先生の出身地方も入れれるのか。あ、入れれるな。で、削除できるな。やばい、これ入れようと思えば6つまでだから好き放題できるんだ。あー、でもどうしよう、これ先生の出身地方は入れた方がいいのかな。あ、入れておけばいいのか。で、何かいらなくなったら消せばいいのか。あー、しまった。だったら1章のやつは全部入れといて、どんどんどんどん外してきゃよかったんだ。で、2章の入れるみたいなさ。とりあえずじゃあ先生の出身地方も入れときます。後で消せばいいしね、いらなかったら。ということで、先に進みましょう。っていうか、ここでしおり挟んどきゃいいんだ。よし、あぶねえ、セーブした、オッケー。いきます。次の章に進む。脳の一部は入れなくていいよね。入れとく。次の章に進む。第3章。
先生、南部先生はお医者さんなんでしょ？お願い、あの人を助けてあげて。
純子ちゃんが泣きながら言葉を投げつける。ヒステリックな声だった。だが先生は無言で背中を向けている。素人が見てももう手遅れであることが断言できた。喉の傷は青黒く膨れ上がり、こわばった舌が唇の間からはみ出していた。犯人に抵抗してロープを外そうとしたのだろう。手に縄の跡がついていた。南部先生が私たちの方に向かって頭を下げて、すまないと一言言った。最初は男女3人グループだった。
私たちが山荘で昼食をとっていると何かが崩れるような大きな音がした。外に出てみると吊り橋が落ちていた。遅れて山を登ってきたグループが山荘へ続く吊り橋を渡っている最中にロープが切れたのだ。足首にロープが絡まり身動きの取れない男性は橋の床板とともに大きく弧を描いて崖に激突したらしい。即死だった。女性の方はその時はロープにしがみついて生きていたが、助け上げた時には死を待つばかりだった。彼女も崖に頭を打ちつけていた。残りの一人は数十秒早く橋を渡り終えていたために無事だった。彼は呆然とその場に立つばかりで、南部先生らがひどい怪我をした女性を山荘に運び込んで手当てするときにもただ崖下を見下ろしているばかりだった。山荘で女性の手当てをするはずの南部先生と中島先生がすぐに固い表情で戻ってきたときに初めて感情を取り戻したように見えた。地面に崩れ落ちて泣いた。ロープにぶら下がっている格好のままの男性をみんなで引き上げる作業が終わったとき、次の事故が起こった。男性を地面に横たわらせ、後ろを振り向くと康介くんの姿が消えていた。崖下の岩陰には奇妙にねじ曲がった血まみれの体があった。携帯電話は通じない。私たちの後に山を登ってくるハイキング客はいなかった。ぐずぐずしているうちに山は深い霧で覆われてしまい、自力下山は不可能との判断が下った。私は崖のそばまで近づいてみた。康介くんの姿は白いもやの向こう側に隠されていた。三人の命があっという間に失われた。みんな物も言わずにただ黙って崖下を見下ろしていた。霧が晴れることはなかった。明日になれば、そう思った。明日になれば私たちが下山しないことをいぶかしみ、誰かが何らかの形で連絡を取ろうとするかもしれない。明日になれば別のハイキング客がやってくる可能性もある。けれど、明日がやってくる前に強行が訪れるだろう。今はそう思う。私たちの目の前には首を絞められて死んでいる男性がいた。南部先生の連れだ。自殺ではなかった。彼は山荘の裏手に倒れていたが、首を絞めた凶器は周囲に見当たらなかった。誰かがそれを持ち去ったのだ。この山荘に残っている6人のうちの誰かがだ。すまない。もう一度南部先生が頭を下げた。私たちに向けての言葉が、それとも友人に向けてのものか。それはわからなかった。誰も何も言わない。純子ちゃんはもう泣いてはいない。村田さんは彼女に寄り添うようにして立っている。私は重苦しい空気に耐えかねて外に出ようとした。入り口に料金箱が置かれているタイプの無人の山荘だ。薄汚れた板張りの室内は一目で見渡せる。こんな狭い部屋にいると息が詰まる。ドアを開けた時、視界の端に南部先生が自分の上着を脱いで死体の上にかぶせるのが見て取れた。外はまだミルクのような霧に包まれていた。吊り橋の修復ができないかと調べていた美佐子さんたちの様子を見に行こうと思った時に、何か大きなものが倒れたような音がした。誰かの叫び声が続いた。誰か来てくれ。さらに土星と何事か言い返しているような甲高い声が聞こえた。また誰かの命が奪われたのだろうと思った。現実と悪夢の境目が崩れていくような思いにとらわれた。めまいがした。幼児期、近くに住む年上の青年たちから性的虐待を受けた美佐子さんには、あまりにも辛い体験を自らに起こった出来事として受け入れることができなかった。無力で孤独な少女は虐待を他人が受けたこと、別の世界のことだとして自分をごまかす道を選んだ。そのこと自体を誰が責めるだろうか。他に方法などなかったのだ。 彼女の妹が事故が原因で10年近くもの間自宅療養を続けていたことに対する引け目のようなものも影響していたと思われる。発症は妹が亡くなった頃だ。人の心とは石ころのたくさん沈んだ濁った水槽みたいなものだ。当人に対して影響力の強い経験は今は石となってそこに沈んでいる。しかし何かのきっかけで心がかき乱されると石ころは跳ね互いにぶつかり合い水面に出ることもある。彼女にとってのきっかけは妹の死だった。石のかけらが小さな場合は訳もない不機嫌やわがままとなって表出する。大きければ家庭内暴力やアルコール依存症、摂食障害という形をとる。当人にはどうしようもない、どうしようもない。人は誰でも自分で思っているほどには自分のことを知らない。そうして暗礁と呼ぶべきだろうか、暗い水に隠れ表面からは見えない恐ろしく巨大な石の塊、すなわち別人格がある日表面に出た状態のことを乖離性同一性障害、あるいは多重人格と呼ぶのだ。テレビや映画では多重人格が誤解されて描かれることが多い。普段はおとなしいが別人格が現れるとスーパーヒーローになるといった描き方をされている場合もある。あるいはジキルとハイドのようなもの。多重人格とはそんなものでは決してない。もしこの世の中にこんなに辛いことがあるのなら、それはきっと自分の身に起こったことではないのだ。そうではなくては自分は今この瞬間死んでしまうだろう。そんな無力な子供が目の前の現実に適応するために作り出してしまった自分の中の他人、それがスーパーヒーローなどであるはずがない。南部先生の話を聞いてから私はひどく落ち着かない気分になっていた。自分自身のために精神医学や心理学の道を選ぶ人間は少なくない。昨今テレビなどでもてはやされている臨床心理士などは大学卒業後も数年間は収入なしの状態のまま勉強を続ける必要がある。勤め先は常勤が少なくほとんどが時間制のアルバイト収入みたいなもので、普通はいくつかの病院や大学を掛け持ちする。また臨床心理士の勉強会にも定期的に出ることが義務付けられているが、もちろん無料ではない。勉強会の出席費用を捻出できず別の職業を選んだ人間もいる。つまり資格を取るまでにはかなりの額の金がかかり、資格を取っても金にならないというのが実情だ。そうまでして勉強を続ける動機として、まず自分自身のためというものが多いのは当然といえば当然かもしれない。だから南部先生が憑依や多重人格にこだわる理由もわかるのだが、何か納得がいかない。南部先生は表面的には冷静に注意深く診療を続けているが、内心焦っているような気がしてならない。美佐子さんの病状があまりに既存の臨床例とかけ離れているせいもある。院内での症例研究会でもこれといった意見も出ず、様子見の結論が出たし、系列の病院や他の大学系列の医局への問い合わせも空振りに終わった。だが単に医学的な問題ではない。もっと別の二人を結びつけるだろう何かの予感が私にはあった。それが何かはわからない。呪い。酒に酔った先生は自嘲めいた口ぶりでそう言った。あの夜のことが心のどこかで引っかかっているのかもしれない。美佐子さんはその後二度箱庭を作った。新たな箱庭は以前のものと寸分たがわぬもののように見えた。ただ作るたびに人形の数が減っていった。それにつれて彼女の中の人格の数も減っているようだった。当初彼女は11の人格を持っていた。それぞれに名前があり、少女もいれば年寄りの男性もいた。今では本来の人格を含めて6つの人格しか認められない。美佐子さん本人はよくわかりませんとのことだったが、副人格が表出した時に尋ねてみると、彼らはもう死んだよとそう答える。箱庭の中の人形の数は現在6体だ。減った人形は5体。残った人形の名前を聞くと、美佐子さん本人、夏江、南部、 中島、それから村田という老人と純子という少女だと答えた。彼女の中に現在認められる副人格の名前とそれは一致していた。そして今、美佐子さんは純子と名付けた人形の首を折り取ろうとしているところだった。美佐子さん、彼女は目の焦点が合わないかのようにぼんやりと遠くを見つめる。そのまま動かない。人形は手に持ったままだった。美佐子さん、もう一度南部先生が呼びかけた。
あの人はここにはいないの？
君の名前は？
こっちに来ないで。
その話し方は子供っぽく、目には怯えたような光があった。南部先生が呼び名を変えた。純子ちゃんかい？
誰？南部さん？殺さないでお願い。
僕は君に危害なんか加えたりしない。知ってるだろう。
許して許して許して許して。
突然彼女が笛を鳴らしたような甲高い息を漏らした。悲鳴だった。体を折りうめきながら南部先生の方へ手を伸ばした。指は奇妙にねじ曲がっていた。南部先生がその手をそっと握ろうとすると、彼女の腕が凄まじい力で振り上げられようとした。先生は懸命にその手を押さえる。診察室にいた誰もが息を呑み、身動き一つせずに美佐子さんを見つめていた。
純子ちゃん、あの子は死んだよ。
美佐子さんが答えた。正確に言えば美佐子さんではなく彼女の中の他の誰かが答えた。
あなたは？
美佐子さんがじろりと先生に目をくれた。先ほどとは打って変わって力強い表情をしていた。ただどこか疲れきったような印象がある。
今時の若い者はという言い回しはもちろん我々の時代でも言われていたことだが、どうも現状それと同じ問題として片付けてよいとは思えないな。思えないな。子供たちだけの問題でもあるまい。子供たちにおいては特に異質さが顕著だし、子供ゆえに目立つというだけだ。今という時代は以前とは明らかに異質なんだ。
村田さんですね。
私はあの子の何を分かっていたのかな。南部さん、誰かが純子を殺そうとした。純子は自分が殺される前にその誰かを殺そうとしたんだ。そうしてこんなことになってしまった。なんでこうなる前に止められなかったんだろうな。
村田さん、一体何が起きているんですか？
わからない。まるで。
まるで何です？村田さん答えてください。
無理だよ。わしももうこれきりのようだから。
もはや彼女のものとも思われないようなくぐもった声がその唇から漏れた。体が大きく反り返り、つま先が床を蹴った。南部先生が、
抑えろ危険だ
と叫び、皆が飛び出そうとした。間に合わなかった。彼女はパイプ椅子を蹴り飛ばし、顔から机に落ちた。皆が懸命に抑えようとすると、両手を振り回して暴れ、なおも自ら首を振り、何度も頭を机に打ちつけた。頬が机のヘリに当たる。口から血が飛び散った。その口がだらしなく開かれて、唇の端から血の混じった唾液がこぼれた。目は白目を向いた。体の力が抜けて、私たち診療スタッフの腕の中にぐったりと倒れ込んだ。カチンと小さな音がした。業者による掃除が終わったばかりの綺麗なタイルだ。その白いタイルの上には点々と赤い血がこぼれている。血の先には奥歯が一本落ちていた。唾液と血にまみれた歯は蛍光灯に照らされて輝いていた。
ムービー中、
誰か倒れてる。草むらで誰かが倒れております。続き。
外へと駆け出した私のすぐ後を南部先生が追いかけてきた。山荘の裏手には中島先生と美佐子さんが立っていた。二人のそばには男性が倒れていた。あの三人連れの最後の一人に違いない。だが確かめる術はない。彼の顔面は大きくえぐれて肉がそげ落ちていた。上あごと鼻の部分には叩き潰したような赤黒い塊があるだけだった。綺麗なピカピカ光る歯が並んでいるのが見えた。下あごの歯だった。体中が血にまみれていた。
何が起きた？
南部先生が言う。中島先生は、後で説明する、今は彼女と短く答えて美佐子さんの腕を掴んで引っ張った。彼女は足元がおぼつかない様子でふらふらと引かれるままになっていた。私は慌てて彼女の手を取り落ち着かせようとした。
南部、お前が行ってやってくれ。
中島先生が声をかける。ここは医者に任せるべきだろう。私は南部先生と共に美佐子さんを山荘まで連れて行くと死体のある場所に戻った。中島先生によると、吊り橋の修復が可能かどうかを調べるために外に出てしばらくしてから銃声がしたのだという。何かが倒れたような音と思ったのは銃声だったらしい。まさか銃があるなどとは思わなかったので、私が勘違いしたのだ。
しかし、どうして銃なんて持っていたんでしょうか？
わかりません。しかし死体の状況を見てもそれ以外考えられないですしね。銃口を自分の口の中に入れて引き金を引いたんでしょう。
銃は今先生が持っていらっしゃるんですか？
私は言う。いえ、銃なんか最初からありませんでしたよ。中島先生は肩をすくめて、彼が倒れた拍子に手から離れて崖下にでも落ちたと考えるのが妥当じゃないですか？
ちょっと待ってください。ここ崖からは結構離れてますよ。落ちるわけないじゃないですか。
念のために言っておきますが、嘘なんかついていませんよ。僕がここに駆けつけたのは美佐子さんと一緒ですからね。銃を処分する時間なんてありません。あ、違う、ちょっと待って。あ、いいのかで、続き。
いえ、もちろん疑ってなどいませんが。
どこか会話の噛み合わない人だ。
僕は比較的妥当な可能性を言ってみたというに過ぎませんよ。実際にどうだったかは何とも言えませんで。
なんとなく意味のない議論をしている気になってきた。
いずれにせよ今は結論の出せる問題ではありませんね。それより南部を呼んできてもらえますか？死体をここに放っておくわけにもいかないでしょう。
わかりました。
私は中島先生に背を向けて山荘の方へと歩き出した。医者というのはああいう人たちばかりなのだろうか。あまり愉快な気分ではなかった。と、今度は聞き間違えようがない銃声がした。間髪を置かずに2発。中島先生が後ろから声をかけた。
結論が出たようですね。やっぱり銃はあったんだ。
昼間のうちは臭い霧が あたりに満ちていた。今は静かに夕暮れが近づき、むせるような匂いと湿気は冷めつつある。看護婦詰所の開け放たれた窓からは花壇に植えられた百日草が見える。ピンクと黄色とに入り取られた花は沈みゆく日を受けて少し赤みを帯びていた。カゲロウが目の前を横切った。私の心もカゲロウのようにふらふらと行き場もなく空を舞っているように思える。
何を信じればよいのかがもうわからない。今までの自分がすべて否定された気分だった。
彼女の中で何かが起こっている。彼女が箱庭の人形を一つ壊すたびに副人格が一つ消えていく。副人格同士が互いに殺し合いをしているのだと彼女は言った。
いや、逆だ。人形は副人格が消えたことを表す象徴なのに過ぎない。 順番を間違えるとオカルトめいた考え方となってしまう。だが純粋に医学的見地からしても副人格が一人ずつ順番に消えていくなどということはありえない。今起こっている現象が彼女が一つの人格に統合しようとしている最中の出来事だと楽観視する気には到底なれなかった。芝生の上に影が長く伸びている。夜の闇が少しずつ広がっていく。私は一つ長い息を吐いて診療室に向かった。仕事は待ってくれないし、入院患者は美佐子さん一人ではない。やることはいくらでもあった。私が診療室の扉を開けると奥から声が聞こえてきた。外来はもちろん入院患者の診察もすでに終わった時間だった。南部先生と中島先生の声だ。
先生？
中島先生がこちらを振り返って、もう少しで話が済みますので待っていてくださいと言った。いつも通り表情からは何も伺えない。それから南部先生の方に向き直ると、失礼、話を続けましょう。ああはい。それで鹿野先生は何とおっしゃっていたんですか？昼間の箱庭療法の際に起こった事故で歯の折れた美佐子さんは歯科口腔外科で治療を行っていたはずだ。その診察結果の話だろうが、何か深刻な問題でもあったのだろうか。私の表情が変化したのに南部先生も気づいたようだ。少し気まずそうな顔になった。
先生、もし内々のお話でしたら私は席を外しますが。
いや、いいんだ中島先生、構いませんね。はあ、別にどちらでもいいですが。気のない風で中島先生が続ける。ともあれ、あの折れた歯はその大きさ、また摩滅の具合や色の変化度から言って先ほど言った通りで間違いないそうです。しかしエナメル質が薄くなっており、溝もすり減っていること、それから一部が欠けて内部が露出していたために分かったらしいのですが、歯髄口がやや狭くなっていることからもそう判断したとのことでした。専門家が言うのですから間違いないでしょう。いえ、疑っているわけではありません。それにしても一体。わかりません。しかしこれだけは間違いありません。要するにあれは60歳以上の男性の、正確に言えば下顎の右側第2第9下と9下ということです。あの時美佐子さんは村田さんの人格を示していましたが、それではあれが村田老人の歯だとでも言うのですか？キーワード選択。第3章のキーワード、1、切れたロープ、2、消えた凶器、3、副人格の消滅、4、人格の統合、5、落ちていた歯、6、村田老人の歯。出た、キーワード重い。ここ航空だった。ジータレス読み678、イサム殺人事件は下老日オフ会と名称変更になりました。全然違えじゃねえか。殺人事件がオフ会ってどういうことだこれ。完成せずにお蔵入りになりそうです。ダメじゃん。679番、お蔵入りって、ってイサム殺人事件が下老日オフ会っていうね、何それっていう、もうどうしたらそうなるんだかわからないぐらい変わってるよ。全然違うじゃない。犯人は安だな。で、続き680、航空、俺高校って言ったか。ダメだ、航空でした。あんまり病院行かねえし関係ないけど。で、681、ごきげんよう、久々ね、おじい様。ちょっと待てよ、おかしいだろ。ちょっと待って、663番、本物どっち？663番ちょっと見てくださいよ。663番にも貴婦人がいるんですよ。おじさまごきげんようって。で、681番がごきげんよう、久々のおじさまと。出た、本物どっち？本物の貴婦人はどっち？出た、わからねえ。さっぱりです。
久々ねって言われても貴婦人の方は久々じゃないと思うんですけど、結構頻繁に出てきたと思うんですけどね。あれ、この681番さんは久しぶりと。なるほど。つか分かんねえ別になんだ、名前がついてるあれでもないし、トリップついてるわけでもないからさ、うん、わかんないその辺は。まあ、とりあえず、こんばんはと、ごきげんようとか言ってるしね。なんでそんな優雅なの、0時半なのに。貴婦人ならもう寝てると思うけどな、もう、ね。で、682番さん、今日は偽物大量祭りなんじゃねと。そんなね、東映漫画祭りいりませんよ、そんなの。偽物大量祭りなんてそんな祭りいらねえって言ってもわかんねえよ。いらねえよ、その神サンバイザーはいらねえわ。それはいらない。偽物大量祭りの神サンバイザーはいらないわ。作る気にもならないわ、神サンバイザー昔あったんだけどな、東映漫画祭り、小学生の頃ですけどね。神サンバイザーなんでか知んなきゃ作るんだよね、あれ。そう、小学校の頃あったなで、続き行こうと。てか、キーワードどれにしたらいいんだよ。もうなんか、かなり必要っぽいぞ、この辺は。てか、脳の一部消すわ。脳の一部いらねえべ。で、先生の出身地方っているのかな、これ。なんかちょっと、先生の出身地方よくわかんないけど、村田老人の歯っていうのもキーワードなのかな。落ちていた歯。人格の統合。消えた狂気。だってこれさ、謎解きって言ってんだから、これ殺人事件の方でしょ。切れたロープ、消えた狂気。消えた狂気とか、消えた狂気キーワードっぽいな、入れとこ。出た683番、神さんバイザー。違うっつうの。神サンバイザーだって。まあ分かってるだろうけどね。神サンバイザーと。バイザーって何しかもよく分かんない。神さんとか言ってるし、神さんいねえし。で、副人格の消滅とか人格の統合っつうのはいらないと見た。落ちて、村田老人の歯は何なんだろうな。でも、なりきると変化するってこと？少女は消えた狂気、切れたロープ。切れたロープってどうなんだろう。誰かが故意に切ったってこと？タイミングよく。あ、切ったっていうか、そのもうちょっとで切れるようにしといたってことかな。それで、まあある程度の人数パーっていった時にグラグラっと来ちゃったみたいな。どうだろう。切れたロープも入れとくっていうか、何章あんのか分かんないけど、もう埋まっちゃいますよ。過去の臨床例があんまりいらねえんじゃねえかって思い出してきたよ。第一章のやつはさっぱり分かんねえな。村田老人の歯って何なんだろうな、これよく分かんねえな。でもなんで老人の歯があんだろう。この辺は、わかんない。もうこの辺、とりあえずしおり挟んで、行きましょうか。で、そのまんま、行きますよ。普通に。何にも書き込みないから自分が勝手にもう選んじゃうけど、じゃあこれでもう行きますわ。村田老人の歯とか入れておく必要はないと思うけど、落ちていた歯っていうのはどういうことなんだろう。落ちていた歯っていうのは、のガツンガツン打って落ちた歯のことでしょ。それが村田老人の歯なのかどうかは別として、ちょっと60歳代の、男男性の歯みたいなような感じですよと話だから入れとくか。
次の章に進む。第4章。霧は雨に変わった。私は山荘の入り口の階段に腰を下ろし、雨粒が地面を叩くのを見ている。もうじき日が暮れる。夜の訪れに寒気が体を駆け抜けた。下がり始めた気温のせいばかりではない。山小屋の裏手には7人の死体が並べられている。頭のどこかがしびれたようで、まともに物を考えることができなくなっていた。どうしたんですか？遅いから心配しました。声をかけられた。扉が開いて南部先生が顔を出して、ぼんやりした頭で先生の方を振り向いた私は、何を言うでもなく黙って首を振った。疲れていた。先生が私の隣に腰を下ろした。何も言わない。ただ森の方を見ている。私が先に口を開いた。先生のお考えを聞いてもいいですか？私と中島先生が銃声を聞きつけ山荘の中に入った時に見たものは、銃を握りしめ血まみれで倒れている純子ちゃんと村田さんの姿だった。純子ちゃんは眉をしかめて、もう見えない目で天井を見ていた。ひどく怯えた表情をしていた。南部先生の話によると、外であった出来事を悟ったらしい純子ちゃんがパニックに陥ったそうだ。暴れ、銃を振り回したらしい。一瞬ですけど、老人が倒れて死んでる絵と、純子ちゃんらしき、女の人が、女の子が倒れて、死んでる絵がありましたね。一瞬でした。純子ちゃんの方だけ画像は捉えたみたいです。で、続き。安全装置の外れていた銃は彼女自身と村田さんとを撃った。あっという間の出来事で止める暇もなかったということだった。中学生の女の子が次々と死んでいく人たちの姿に想像もできないほどの恐怖を覚えたことは明らかだ。純子ちゃんはあの時何かの境界線を越えてしまったのだろうと私たちは話し合った。美佐子さんは南部先生にしがみつき身を震わせていた。それにしてもあの銃は。中島先生が言ってました。あの学生さんは。私は死んだ大学生の名前を知らない。名前を知らなければその死を慎むことができない、慎むことができないというものでもないのだが、その事実が妙に悲しかった。慎む？ちょっと待てよ。あれ、そんな言葉あったっけ？今自分で言っててなんかよく分からなかった今。あった。いいのか？違うわ。これなんだっけ？あれ、やべえ、出てこない。違う。あれなんだっけな。こういう時出ないときついね。でバーンとすぐね、このでも見てる人ほとんどいないんですけど、これなんだっけ。わかんねえ。ダメだ、わかんない、出てこない。違う。なんだっけなこれ。わかんない。じゃあ続きいっちゃうわ。わかんないのグダグダやってるともうあれだから。じゃあ、言いましょう。もう一回中島先生がからいきます。中島先生が言ってました。あの学生さんは。私は死んだ大学生の名前を知らない。名前を知らなければその死をことができないというものでもないものだが、その事実が妙に悲しかった。まあその死を悲しむようなことができないっていうことかな。
どうかしたんですか？
いえ、何でもありません。あの亡くなった学生さんは自分で自分を撃ったというのに銃を手にしていませんでした。誰かが銃を持ち去る時間も当然ありません。けれど銃は消えていましたね。
先生の話によると、至近距離から撃たなければああいう傷にはならないらしい。だから遠くから撃ったという可能性は消える。また中島先生と美佐子さんが駆けつけるまで10秒足らずだ。誰かが彼を撃って逃げる時間もない。何より私たちの他の人間がこの辺りにいるということはそもそもありえない。
そして直後、純子ちゃんが銃を撃っているんです。いつどのようにして銃が山荘の外から中へ移動したんでしょう。
私たちは純子ちゃんが持っていた銃から弾丸を抜いて崖下に捨てた。その時空になった3発の薬莢が見つかっている。触ってみるとどれも熱かった。3人を殺した弾丸は同じ銃から発射されたものだ。僕が山荘に入った時、彼女はすでに手に銃を持っていました。こんなことは絶対にありえないんですが。鉛色の空が濁った群青色に色を変えていく。雨は小降りになっていた。夜が来る。中島がこんなことを言っていました。南部先生が言う。瓶詰めの蟻の巣みたいだって。
何ですかそれ。
子供の頃、瓶の中に土を詰めて蟻を飼っていたことがありませんか。それとも女の子はそんなことしないのかな。私は苦笑いをする。瓶の中に巣を作っている蟻にしてみると瓶の中の世界が全てです。そして世界の外側から突然餌が降ってきたりする。それと同じようにまるで僕たちは瓶の中か箱庭の中にいて、誰かが世界の外側から
私たちを観察したり時々手を出したりしているような感覚だというわけですか。
ええ。
なんでそんな変なことを思ったんでしょう。
この山に伝わる狐つきの伝説を思い出したからでしょうね。ここのはちょっと特殊なんですよ。
南部先生はこの山に登る途中で石標を調べていましたね。あれと関係があるんですか。
そうです。夏江さんは犬神ってご存知ですか。
私は首を振る。
四国や九州に伝わる呪いの一種です。生き埋めにした餓死寸前の犬の首を切り落とすと犬神が生まれる。これを火事に取り付かせ祀れば家は富栄える。その逆に家に害をなす者がいれば犬神のたたりで呪い殺す。そういうものです。祝福は呪いと表裏一体なんですね。
呪いですか。
ええ、その呪いの手法が変わっているんです。この辺りは陰陽道の影響が強くて平安時代の呪術が近年まで残っていたらしいんですよ。
あの石碑が呪いのまじないを書き記したものだと。
わかりません。それを調べていたんです。先生が私の方を見てぎこちない笑みを浮かべる。胸の奥が固く凍りついたような気がした。馬鹿げていると一周するには今日起こった出来事は異常に過ぎた。
じゃあ私たちももう呪われているのかもしれませんね。
微笑んで言った。顔がこわばって泣き笑いのような表情を作っていたと思う。違うな。僕たちが実施に組み込まれているんだよ。突然声がした。中島先生だった。山荘の裏手から姿を現した。顔は蒼白で濡れた髪が額に張り付いていた。中島先生は考察された友人の名を挙げて、
あいつが死んだ時おかしいと思ったんだ。他の連中はみんな山荘の中にいたから互いにアリバイが成立する。じゃあ誰がやったんだ。答えは簡単さ。誰もやらなかったんだ。
何を言っている。お前、あいつの死体を調べていたんだな。何か分かったのか。
分かったよ南部。お前は気づかなかったみたいだけどな。あれは自殺だよ。
次長めいた皮肉な笑いをくらく、唇のは、あ、違うわ。次長めいた皮肉な笑いを唇の端に浮かべる。
自殺だって。
お前は凶器のロープが現場になかったことから他殺と思い込んでしまった。専門領域じゃないとはいえ、ちょっと軽率な判断だったな。首吊りなら傷の方向が斜め上を向いているから一目で分かったんだが。じゃああれは時効か。自分で締める。まあ自分で首を絞めるケースは見る機会も少ないし、誤解しても仕方ないんだが、何よりこんな状況じゃな。そう言って映画のアメリカ人のように肩をすくめてみせる。
あの、私あの人の手に縄の跡がついているのを見ました。あれは犯人に抵抗してついたものじゃないんですか。
私が言うと南部先生が驚いたような顔をした。
気づかなかった。そうだったのか。
そうだったのさ、と中島先生が言う。夏江さん、他殺では手に傷はつかないんですよ。被害者は首とロープの間に指を差し入れてロープを外そうとするものです。首の外側のロープを握って緩めようとすることはまずない。だって犯人は強く首を絞めるためにロープを短く持っているものですからね。被害者がロープを掴むほどの余裕はないんです。ちょっと理解に時間がかかったが、言われてみれば確かにそうなのだった。だから南部、自殺と事故以外では誰も死んでいないんだ。殺人鬼なんてどこにもいやしない。
そうか、
と南部先生は少し安堵した表情になる。
しかしどうして自殺なんてしたんだろう。
それにロープや銃はどうして現場から持ち去られていたんでしょうか。
私が口を挟む。
南部、銃の弾をどうしたかちゃんと見ていたな。
南部先生がうなずく。中島先生がポケットから銃を取り出した。弾倉を私たちの方に向ける。弾丸が入っていた。6発。
銃やロープは一人でに現れたり消えたりしな、あ、現れたり消えたりしていたのさ。学生が銃を持っていたのもそういうわけだ。ここは日本だぜ。銃なんて気軽に手に入られるものか。そうして不注意なものから順番に事故死に遭い、弱いものから順番に自殺していった。全て呪いのゆえさ。
中島先生の態度には何か危険な匂いがあった。
馬鹿げている。
珍しく苛立った調子で南部先生が吐き捨てるように言い、
それより銃をよこせ。もう一回弾を捨てよう。
無駄だね。またいつの間にか弾が入ってるよ。中島先生が低く笑い、銃を自分のこめかみに当てて目を閉じた。
箱庭の上から誰かが時々そっと入れてるんだ。瓶の中のアリを世話するようにな。証拠は今見せてやるよ。
南部先生が低く息を吸い込んだ。
まだだ中島、まだ聞きたいことがある。
時間稼ぎをしようとしている。息を殺して一歩ずつ中島先生の方に近づいていく。
呪いと言ったな。誰が何のために。
一歩進む。
俺たち全員を呪い殺すつもりなのか。
さらに一歩。中島先生がゆっくりと目を開いた。
最初に言っただろう。違うね。
そして引き金を引いた。銃声が耳を突き抜けた後には雨音だけが静かに響いていた。心臓が早金を打ち、足が震えた。喉の奥に苦い塊がこみ上げてきた。体の力が抜ける。
どこに行ったの。
何がです。
私は南部先生の胸元をつかみ、乱暴にその手を動かして詰め寄った。
先生見てましたよね。中島先生が自分を撃つところを見ていましたよね。
落ち着くんだ。今パニックに陥っちゃいけない。
落ち着くのは先生の方です。見ていなかったんですか。中島先生は自分で自分を撃ちました。そばには誰一人近寄っていません。それなのに。
私は声を張り上げる。
それなのに銃がないんです。
南部先生が顔色を変えて振り返った。視線の先には中島先生が倒れている。中島先生の手の中には何もない。激しさを増しつつある雨の中、私たちは這いずるようにして辺りを探した。どこにもありはしなかった。銃はいつの間にか消え失せていた。瓶の上から伸ばされた誰かの手によってこっそりと隠されていた。
とにかく一旦山荘の中に戻ろう。
鎮痛な表情で南部先生が言った。私たちは中島先生を山荘の裏手に運んでから部屋の中へ戻った。美佐子さんは放心したような表情で座り込み、両腕をだらりと体の脇に投げ出していた。彼女は青ざめた唇を動かして何かをつぶやいた。
また死んだの？
答えられなかった。助けを求めて南部先生の方を見た。
中島が死んだ。残っているのは僕たち三人だけだ。
それ以上話すことなど何もなかった。湿っぽくカビ臭い小屋の中にはただ雨の音だけが響いていた。
私は雨に濡れ、泥にまみれた服を着替えようとして荷物に手を伸ばした。
荷物は美佐子さんの座っている横に置いてある。リュックサックを引き寄せた。あんなに探しても見つからなかった銃があった。それまではリュックの影になって見えなかった。彼女の手の中でそれは鈍く光っていた。
私疲れたの。もう終わりにしましょうよ。
ほとんど聞き取れないほどの小さな声で途切れ途切れに彼女が言う。腕を持ち上げ、銃口を私の方に向けた。雨はさらに強さを増していた。第5章。しおりを挟んだ。ジータレス読み。痛むだ。684番、乖離性同一障害、いわゆる多重人格障害をテーマにしたサイコホラーノベル。各章でキーワードを選択し、最後にそのキーワードを組み合わせて事件を推理するシステムになっています。初回プレイは必ずバッドエンドにな、初回プレイは必ずバッドエンドになっているので、最低2回プレイする必要があります。イサムさん終わった。
終わっちゃいねえ。始まったばかりだ。やつが、いいよ、バッドエンドで、じゃあ。
なんだよそれ、最初必ずバッドエンドっつうのは。つうか確かにわかんねえから、なんてこったい。で、685番さんが痛むだったよ。死を痛むか。
なるほど、
わかんなかった。
どうすりゃいいんだよ、決まっちゃってんの。
はあ、なんてこったい。どうすりゃいいんだよ。もうどうしようもねえや、もう。まあいいや。行きますわ。行きますわの前に、ちょっと待ってよ、時間やべえな。しおり挟んだけど。まあいいや、やろう。交渉で終わろう。次があったとしても。で、続き。
歯科診療室は精神科とは別の棟にあった。私は中島先生から美佐子さんの治療に当たった先生の名前を聞くと、歯科診療室に院内電話をかけた。だが歯科衛生士の女性が、先生はたった今お帰りになりましたと答えた。まだ間に合うかもしれないと思い、夜の病院を走った。幸い見事なほどに髪の毛が真っ白な男性が廊下を歩いているのを見つけた。ちょうど帰るところだったのだろう。私が声をかけると迷惑そうな表情をした。痩せぎすで小柄な人だった。パチパチと瞬きを繰り返している。美佐子さんの歯について尋ねてみると、
向こうの先生に言った通りです、あまり話すことはありませんよ
と言いつつも答えてくれた。
あれは歯周病で、もともと半分抜けかかっていたような歯なんですわ。歯根のかけらがあればくっつけることも可能だけど、見当たらなかったし。だからあの治療で文句があると言われても、こっちとしても困るんだ。
お気を悪くされたのなら申し訳ありません。そんなつもりは全くありませんので。ちょっとヘドモドしながら答えた。なんだこれ、ヘドモドしって、ヘドモしながらってなんだこれ、わかんないよ。
で続き、だいたい健康な臼歯が折れるなんてことはまずありませんよ。どうせ以前の治療で神経を抜いて空洞を作ったまま放っておいたんじゃないの。困るんだよね、治療の途中で忙しいとかめんどくさいとか言って LINE しなくなる患者最近多いんだよ。
はあ、
いつ自然に脱落してもおかしくない歯だったから、転倒した衝撃で抜け落ちたけど、歯槽骨の骨折もなかった。そういうことだよ。そんなに騒ぐようなことかい。
いえ、そうではなくて、先生が折れた歯を見てあれは60代の歯だとおっしゃっていたのを変に思ったものですから。
確かにおかしいね。どう考えてもありえないけれど、あれは60代の男性の歯だよ、間違いない。
その点について先生はどうお考えですか。
歯石面を見たら歯間部の方は空洞なんてなかったけどね。だからどこからか現れた歯だとも考えるしかない。
先生はいかにも億劫そうな表情で言う。
しかし、なんでそんなものが現れたかについてはそっちで考えてもらわないと。わからないものはわからない。立場上勝手な推理をするわけにもいかないしね。もういいね。じゃ、
申し訳ありません、もう一つだけ教えてください。あの折れた歯ですけど、新しいものでしたか。
今思い出せば、あの歯がなんとなしに干からびていたような印象があったので聞いてみた。いや、多分そうじゃない。じゃあこれで。
先生は会話を打ち切り去ってしまった。結局確認できたのは、あれは間違いなく60代男性の歯だということだけだった。
どういうことだろう。
本当に折れて抜けた歯は村田老人のものなのか。あの時の美佐子さんは村田という老人その人であったのか。
到底信じられないことだ。
折れた歯を美佐子さんの口の中に入れて、抜けた部分の 空撃とぴったり合うかどうかを調べればはっきりするのだが、今の段階ではそんなことはできない。私が現実を取り戻すためにするべきことが何か他にあるはずだ。むしろすがるような思いで私は目の前の事実を否定しようとしている。
歯科病棟を出た後、箱庭療法室に立ち寄った。清潔で広々とした部屋は、騒ぎがあったことなど嘘であるかのように私を迎えた。美佐子さんが作った箱庭はすでにない。箱庭療法の担当医師、つまり中島先生の部屋に運ばれたのだろう。あの騒ぎの後、私たちはテーブルについた血の跡を拭き取り、床のタイルを掃除した。だから今さら何を探しに来たというわけでもない。ただちょっと気になって立ち寄ったのだ。しかしやはりこれといって何があるわけでもなかった。考え事をしながら精神科の病棟に戻った私は、どこかしらひっそりとした様子なのに気づいた。空気が冷たく感じられた。私の今日のシフトはもう終わっていたのだが、歯科診療室に急いだために着替えもせずに白衣のままだった。明日のことを考えれば早く帰って休まなければならない。だがなんとなく立ち去りがたかった。ナースステーションで先輩の看護婦に聞いてみると、
渡辺さんがまたちょっと暴れていたのよ。
ちくりと何かの感情が胸を刺した。
南部先生が鎮静剤を打って休ませたから大丈夫よ。あなた今日はもう上がっていいんでしょ。夜勤手当が出るわけでもないし、帰れる時に帰った方が得よ。
一瞬聞き逃しそうになった。今日は南部先生は夜のシフトに入っていないはずだ。中島先生が担当のはずだが。
あの、中島先生はどうなさったんですか。中島先生なら倒れて運ばれていったじゃないの。
え？
ああそうか、その時いなかったんだね。それが突然だったのよ。バットで頭を殴られたか何かしたように、痛いとか言い出して一人じゃ歩けなくて担架まで持ち出してきて大騒ぎ。つい30分くらい前よ。多分くも膜下出血じゃないの。あの鉄仮面にも血が流れていたんだよねってみんな噂してるわ。
そうですか。
気味悪いわよね。渡辺さんのあれと一致してるみたいでさ。
先ほど彼女が暴れたと言っていた。それではその時消滅した副人格というのは。
中島先生を取り込んだ人格が消えたと思ったらすぐに本物だもの。
その時エレベーターの方から看護婦が歩いてきた。私の顔を見るとちょっと眉を潜めた。
どうしたの？また渡辺さん？
先輩が声をかける。
はい。今度は誰が消えたの？その渡辺さんの話によると。
ちらっと私の方を見て彼女は言いよどんだ。それから言った。
夏江さんが今亡くなったそうです。
私は一人外来の待合室のベンチに腰を下ろして、何をするべきか、今起きていることが何を示しているのかを考えていた。一人の看護婦が私の前を通りがかり会釈をした。彼女は美佐子さんが作った箱庭を持っていた。中島先生の部屋から保管倉庫の方に移動するのだろう。人形は今ではたったの4体になっていた。中島先生や私の人形はまだそこにあった。次の箱庭ではそれらも壊される。足音は遠ざかっていく。やがてエレベーターの扉が開き、廊下の向こうに光が漏れた。すぐにそれも消えた。後には誰もいなかった。無人の病室は新館としていた。とうに外来の診察時間は終わっている。面会時間も8時で終了した。薄暗い廊下に申し訳ばかりの蛍光灯が灯っている。廊下の向こうには正面玄関がある。外来用のスリッパのための滅菌灯がぼんやりと青白い光を放っていた。外はすでに夕闇が落ちた。窓ガラスに私の顔が映っている。もしあれが本当に村田老人の歯だとしたら、もしあの瞬間彼女の中に確かに村田という老人が実在したというのなら、もしそうなら美佐子さんの中にいる夏江という女性も実在しているのだ。では今窓ガラスに映っているのは一体誰の顔だ？では美佐子さんの中から夏江という人格が消えたという今、ここにいる私はどうなる？夏江さんが今亡くなったそうです。彼女が告げたのは誰の死なのだ？それは私の死だ。ですね、今画像を見てる方が少ないんですけども、窓ガラスに一応看護婦さんがぼーっと映ってたんです。それがですね、ふーっと消えた時に小さい女の子がさっと見えてガラスがバリンと割れましたね。で、続き。窓ガラスに映る私が悲鳴を上げたような気がした。赤毛のアンが名付けたあの少女のように無力で孤独な少女時代の私の姿をしていた。自分という存在が消えゆく苦痛に耐えかねた悲鳴は長く尾を引き、やがてかすれていった。あの山荘の中の出来事こそ真実であり、ここにいる私は偽りなのだ。私は両手で頭を抱えてやるせなさに耐えた。涙がこぼれそうになった。キーワード選択。注意、これが最後のキーワード選択です。考慮の上キーワードを選んでください。どうせバッドエンドなんだろ。第5章のキーワード1、紫紺のかけら。2、破折面。3、人形。4、私の死。5、ガラスの中の少女。6、偽りの存在。難しすぎ。ジータレスミ686。この作品、内容説明と注意。途中で取得したキーワードを使い、クライマックスでの文章穴埋めによってエンディングが変化。したがって最初のプレイでのクリアは事実上不可能。不親切極まりない、すまん。エンディングはトゥルーとバッド2種類。以上、制作者様の解説でした。はぁ、できるわけねえと。うん、だってあんまりよくわかってないもん俺。読んでる方ってね、あんまり頭に入んないんだよね。で、ですね。
去の臨床例いらなくね、じゃあこれ。あ、でもどうなんだろう。あ、そうか、荒梅だから、その文が分かってれば、2回目は、はめられるのか、うまく。だよね、そういうことだよね。まあいいや、じゃあとりあえずですね、キーワード削除しよう、どれか。切れたロープは削除して、ガラスの中の少女って題名だから、ガラスの中の少女入れてみる。なんとなく。破折面っていうのは、破壊する折れた面、まあ刃のね、あれですけど、もうわかんないよ、こんなの。消えた狂気、先生の出身地方、山荘。だってもうかなり重要じゃない、いろいろ。で、687番さん、そろそろ終わる時間だからバンコさんをと。意味がわかりませんよ。ここで呼んでどうすんだと。俺はもうだって寝るんだぞ、だって。どう考えたって。で、しおり挟む。どうせバッドエンドだろうけどね。で、私の死っていうのも入れたいな、なんとなく。村田老人の歯をね、削除して。で、村田老人の歯を削除するともうやばいのか、これ。いや、よくわかんないから、適当に入れるね、もう。私の死ってやつ入れたいから入れる。よし、これで、次の章に進む。これでだって穴埋めすんでしょ、最後。ま、え、マクマ？マッカン？マクが、マクの間って書いて、これなんて読むの？出た？またわからない？で、続き。一時過ぎちゃったな、やべえな。行きます。静まり返った夜の片隅から、行くところもなく帰る場所もなくした少女の泣き声が聞こえる。泣かないで。声は返っ、答えは返ってこない。彼女は暗がりの中で息を潜めて私の目を見つめている。見知らぬ人を前にしたような警戒した表情だ。私はあの子に何をしてあげられるのだろうか。あの子はいつからガラスの中にいたのだろうか。遠い遠い過去からの眼差しが私の心を落ち着かなくさせていた。それはとうに忘れてしまったような。その一瞬、少女の無言の目に一連の出来事の謎を解く手がかりが見えたような気がした。そうだ、私にはまだやるべきことがある。まずは A に対して納得のいく説明をつけてやることが必要だ。あれは B とは無関係だと私は信じる。ただし現在の段階では証拠が足りないために確信の判断はできない。 C を探して D を見つければいい。あとは E が教えてくれる。 F によって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずだ。しおりはさも、これ超重要じゃん。もう一回言います。まずは A に対して納得のいく説明をつけてやることが必要だ。あれは B とは無関係だと私は信じる。ただし現在の段階では証拠が足りないために確実な判断はできない。 C を探して D を見つければいい。あとは E が教えてくれる。 F によって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずだ。文章の穴を埋めてこの後の主人公の行動を決定してください。穴を埋めるための単語は手がかりカードに記入されたものの中から選びます。 A に対して納得のいく説明をつけてやることが必要だ。あれは B とは無関係だと私は信じる。ただし現在の段階では証拠が足りないために確実な判断はできない。 C を探して D を見つければいい。あとは E が教えてくれる。 F によって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずだ。 A を入力してください。A を入力してください。A に対して納得のいく説明をつけてやることが必要だ。これは歯とかか、これ。やべえ。マクマで OK っす。サンキューです。ありがとうございます。ちょっと待てよ。ってことはですよ。この順番に入れていく感じじゃないんだね、これ。だって過去の臨床例に対して、納得の説明をつけてやるっていうのも変だよね。
先生の出身地方に対して納得の説明をつけてやることが必要だ。あれは山荘とは無関係だと私は信じる。
これさ、もうだってどう、もう無理だろ、だってこれ絶対間違ってんだって。これガラスの中の少女とかいらないんじゃない、これ言えちゃったけど、いらないな、これ。なんだかわかんねえよこれよ。
A に対して納得のよく説明をつけてやることが必要だ。あれは B とは無関係だと私は信じる。
もういいや、適当に入れちゃえ。
先生の出身地方に対しては納得のいく説明をつけてやることが必要だって書いてあるけど、関係ねえし、確実に選んだの間違ったの。もうこれ多分歯だよね、歯。
あのやっぱりこれ村田老人の発音がこれかなりキーポイントになってくる感じですな、これ。
うん、でその老人の歯、まあいいや、ちょっと行こう。とりあえずあの村田老人の歯に対して納得いく説明をつけてやることが必要で、あれは落ちた歯とは無関係、違うわ、これ何だか、何を入れればいいんだろう。本当は何とは無関係だと私は信じる。何と無関係だと信じるんだ、村田老人の歯を。まあいいや、ちょっと適当に入れるわ。でただし現在の段階では証拠が足りないために確実な判断はできないと。で C を探して D を見つければいい。あとは E が教えてくれる。 C を探して D を見つける、 C を探す、あの歯の問題じゃないのかな。 C を探すってなんだ、 C を探す、 C を探して D を見つければいい。あとは E が教えてくれる。E ってなんだ、確実にとにかく選んだやつは全然話になんねえつのは分かるんだけど、過去の臨床例を探して消えた凶器を見つければいい。あとはガラスの中の少女が教えてくれるにしよう。なんとなく文章になってるからもう間違ってるからいいんだけど、過去の臨床例を探してってのも変だけどね。過去の臨床例、あ、いいのか。まあちょっと文章はあれ、なんとかなってるの。過去の臨床例を探して、でも消えた凶器を見つければはおかしいけど。消えた凶器を見つければ、あとはガラスの中の少女が教えてくれる。F によって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずだ。F によって調べる？ F によって調べるってなんだ？F によって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずだ。 F によって調べるっていうのはどういうことだろうな。歯の問題だとしたら F によって調べるっていうのは現実、別の方向、別の方向、ダメだ、わかんない。私の死によって調べればって意味わかんない。もうこれ残っちゃったの私の死しか残ってないから。私の死によって調べれば、先生の故郷を探して G の歯を見つける。あーなるほど。え、でも先生の故郷を探してじいちゃんの歯を見つける？ん？で現実的なアプローチ？説明が可能になるはずだっていうのはどういうことだ？ F によって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずってことは、現実的な説明ってことだ。 F によってってことは何か物か、物装置設備。まあいいや、もうとりあえずこれは失敗してるんでもう打っちゃいますね。私の死によって調べればしか残ってないから。でこれでよろしいですかと。先生の出身地方に対して納得のいく説明をつけてやることが必要だ。あれは山荘とは無関係だと私は信じる。ただし現在の段階では証拠が足りないために確実な判断はできない。過去の臨床例を探して消えた凶器を見つければいい。あとはガラスの中の少女が教えてくれる。私の死によって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずだ。もうね、こんなテストの結果出したらもう0点だわ。
で、これでよろしいですかって、それは家にしてやけど、もうねえんだもんだって。選択肢修正時で消しちゃったもんだって。F は過去の臨床例のような、過去の臨床例によって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはず。別の方向って変じゃない？だけど。別じゃねえもん。過去の臨床例を調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になる？あ、でもいいのか？過去の臨床例によって調べれば別の方向からっていうのは過去のやつを踏まえてってこと？まあ、とりあえずね、はいにするよ。失敗なの分かってるから。文章、穴埋め正解数が書いてあるよ。文章、穴埋め正解数。本当にそうだろうか、辻褄が合わないとか言われちゃう。私はどこかで勘違いをしているのではないだろうか。ダメだ。とてもまともに思考ができる状態ではない。自分を支えるすべてのものが剥ぎ取られたような不安が私の心を落ち着かせなくさせていた。まるで我が身一つより他に頼るものがこの世に何もない幼い少女のようだった。私と関わり合い、そのまま私の人生のそばを行き過ぎていった人々もいれば、何がしかの奇妙な縁でその後も信仰の続いた人々もいる。彼らと出会い別れるたびに私は悩み傷つき、あるいはその傷を癒され支えられて二十数年を生きてきた。意識するとしないとに関わらず、そのことだけは信じて疑わなかった。しかし波が全てをさらってしまった。何もかもが砂の上に築き上げた城であったかのようにだ。私は何も残っていない。私には何も残っていない。何もかもが消え失せて暗闇の中、裸で冷たい地面に立っている。足元から伝わってくる冷たさに今にも倒れそうだった。一人で立つことはこんなにも辛く寂しいことだったのか。私はもうこれ以上一人ではいられない。助けて、助けて、助けて。寂しさに耐えられなかった。エレベーターを降りた南部先生がこちらの方に近づいてきたとき、私は恥も見栄も捨てて彼の胸に飛び込んでいた。先生は何も言わず、私の肩を手で支えてくれた。大丈夫、もう大丈夫だから。優しい声が聞こえる。喉を震わせて泣きながら、頭のどこかで自分は卑怯な女だと思っていた。彼の心臓の鼓動に耳を傾けるようにして胸に横顔を押し当てると、生きているという実感が少しずつ蘇ってきた。けれどもそれも束の間の夢だった。突然喉の奥を鳴らすような低く押しつぶされた声が聞こえた。顔を上げると南部先生が後頭部を押さえてうめいていた。私が驚いて反射的に飛び抜こうとすると、先生の体がぐらりと揺れる。慌てて支えた。なんとかそばのベンチに先生を横たわらせた。先生はさらに二度三度くぐもった声を漏らした。私は一番近いナースステーションまで走った。あの症状ではくも膜下出血の恐れがあった。緊急に手当てが必要だ。くも膜下出血？中島先生と同じくも膜下出血。きっと南部先生の人形も壊されたんだ。思わずもおぞましい想像をしてしまいそうになる。また孤独と絶望とが襲ってくるのを振り払って私は走り続けた。やがてナースステーションの明かりが見えて、それは突然だった。凄まじい暑さと痛みが腹部を襲い、息をすることができなくなっていた。体を折って腹を押さえ、私は苦痛に耐えようとした。できなかった。後から血が流れ出しているのが分かった。ぬるぬるとした温かいものが手を伝わっていった。錆と水道管から吹き出す茶色の水のような匂いがした。けれどもそこには何もなかった。血が床に垂れる音すら聞いたのに何もありはしなかった。血の一滴すら流れておらず、けれども炎のような痛みが全身を支配していた。すべては妄想だ。こんなことが起こるはずがない。何もかも嘘だ。顔の前まで手を持ち上げた。
たったそれだけのことなのに痛みに気を失いそうになった。手の甲を歯で噛んだ。これで妄想は消えると思った。しかし妄想は去らず、腹の痛みが体中を暴れ回った。急激に寒さを感じ始めた。目の前が霞む。薄ぼんやりとした蛍光灯の明かりが辺りを照らしていた。暗がりの向こう側に誰かの姿を見たように思った。自分の姿なのかもしれなかった。こうなることは分かっていたはずだった。自分が死んだという知らせはすでに聞いている。傷から考えて、もう一人の私は銃で撃たれて死んだのかもしれない。額を冷たい汗が流れた。膝の力が抜けた。床のタイルが近づいてくる。自分は倒れていくのだと理解した。同時に意識が遠のき始めた。
どわっち、
どうやって撮ったんだ今の画像。お腹を押さえて、まあね、血が出ての押さえてる、看護師さんの、画像があったんですけど、そこからですね、心臓もパーンって今あの撃たれた感じになって、さらにもう一発、撃たれて、血がバーンって吹き飛びましたね、一瞬でしたけど。で、続き。倒れる直前に銃弾がさらに私を襲った。体がのけぞる。天井が見える。空気を求めてあえいだ。もうダメなのだということが分かった。目を閉じた。世界が暗くなった。優しい夜の暗闇に包まれて、私は今死ぬ。今まで一人ぼっちで置き去りにしていた、あのガラスの中の少女のところへ行こう。ごめんね、もう一人じゃないからね。糸冬。ピーとなって最後に骸骨が出て終わりということです。はい、人生終わったです。はい、糸冬なんて出ちゃった殺されっていうかデスノート、デスノートかなこれ、わかんねえけど、デスノートかもしんねえ。やられたね、やられちゃった。キラにやられちゃったよダメだ、ガラスの中の少女がもうキラだな、よくわかんないけどで、ジータレスミ692。これを一発でクリアできたら探偵になれるなと。探偵ってそういうものわかんないけど、これはでも一発だからはまあ無理でしょうね。だって最後の文が分かってないとできないよこんなの。予言者だ、予言者、予言者だよ。ノストラダムスだよ、古い MMR じゃねえんだから、とりあえずね、もう時間ですから終わりにしましょう。本を閉じましょう。なんてこったい。でも結構これあの画像が写真をしっかりですね、撮って、そのなんだ、誰だか知らないですけど、ちゃんとその女の人とか男の人、おじいちゃんまで、ちゃんと出てきて、顔うっすらですけど見えてますから、よく、うん、できてると思いますよ。これはっきり言ってシンプルのね、シンプル500以上ありますよこれ。うん、長さが微妙かもしれないけど、うん、シンプル500以上は撮ってもいいんじゃないのこれ、うん、1000までいかないけど、うん、結構よくできてたと思いますけどね、これ面白かった。だけどとりあえずあの ABCDEF どうやって入れりゃいいんだろう。だってこれ2周目も俺クリアできない可能性がありますよこれ、このままじゃ何残したらいいんだっていう風になるから、もう一応読んだけど、つうことでですね、まあ、今日はまあこれで終わりにしましょう。はい、ということでですね聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。はい、
はい、この辺で、終わりにしたいと思います。これはファイルバンクにはヌップした方がいいのかな。でも一応一人じゃないんだよね、やっぱり落としてる人って一人以上はいるんですよ。うん、少なくともね5人ぐらいは落としてくれているので、需要がゼロではないからやっぱ上げとくかな。うん、あんま別にアップ時間もね光になってますから、問題ないしね。はい、ということでですね、まあ一応落とす落とさない、まあ分かりませんけどウップしたいと思います。はい、じゃあですね、この辺で終わりましょう。はい、それではこの辺で曲をかけつつですね去りたいと思います。んじゃあこの辺でさいならと。